はい、いいですか。
はい、
じゃあ行きましょう。
被爆者協会のハワイ支部の支部長をやっております平野泉です。
はい、ね、今何歳でどこで原爆されて被爆されて
仕事か、うん、あもう、4年前に引退しまして、
はい、
今はその、まあ、孫の世話をしたりなんかしてるんです。でまあ月曜日のにはあのジムネスティックに行って老人の体操をちょっと1時間半ぐらいほどやってます。でそこで、まあ、あのジムネスティックって普通の人がやるようなあれではないんですけど、主に体操、それから少しトランポリンなんかもやっております。で土曜日は朝7時半頃から8時9時頃まで、いや7時から8時9時頃までテニスをやっております。
それはじゃあもう毎日のようにやられて、じゃあ結構健康にはお気をつけられて。
はい、健康に気をつけるっていうよりか、まあ、体をなるべく動かすようにして、
はいはい、
で普通の日何もない時には、孫を学校から連れてきて、
はい、
それからお父さんが帰るまでうちに預かってるとかいうことをやってます。
お孫さんは何人おられるんですか。
3人おります。13を一番上に、それから10歳、8歳、9歳です、
はい、
3人です。
じゃあお忙しいですね、いろいろとね。
まあ、そういうふうにしてから一つは楽しみもありますよね、
うん、じゃあもう一回英語でじゃあ自己紹介いいですか。ちょっとだけどこに住んでおられるかっていうのとお名前と、
はい、My name is Izumi Hirano and I'm living at 1189 Manua Drive, Honolulu, Hawaii 96818. これはこのところはホノルルのエアポートの近くです。
わかりました。じゃあ被爆された当時ですね、
はい、
もっとハワイにおられた木米だったから、じゃあハワイにおられた、
はい、
元々は、
はい、
でそのじゃあハワイにじゃあお父さんがなんで来られたかという経過と広島に帰った理由ってい
うこと、もうどうして親父がここへ来たかな、ね、
はい、僕のオピニオン、
はい、親父がハワイに来たのはその当時なんですか、次男だったもんですから、次男で何も ないからハワイに出稼ぎに来たわけです。そうして僕は当時のキャンプっていう、そんなにたくさん人がいない、家が実験ぐらいしかないところです。シュガーサトウキビの畑の中にあるようなところで、それが昭和4年2月25日に生まれました。それから4つぐらいまで成長した時に親父がもう一応成功したので、そのここを全部ハワイから日本に帰って、僕はだから4つから20歳まで日本におりました。でだから僕のあれとしては日本で育って日本で教育を受けて、それから1949年にハワイに帰ってきたところです。その時がちょうど20歳です、はい、
日本に帰られた理由っていうのは主に、
親父がもう成功してから、
はい、
一応財産を作ったもんですから、でその当時としてはそのお金を銀行に入れてその利子で食べていってたようなあれなんです。はい、
日本でですか、
ね、はい、ですからもうその当時親父はまだ45歳過ぎぐらいでしたけど、 だけど趣味の方 あの養鶏の方で、とそれから畑を少しやりしてたもんですからね、で野菜とかなんとかいうものはもうほとんど自給でした。で自分たちの家で食べるよりたくさんあったので近所にみんな配ったりなんかしてたんですけどね。でその当時はあれですよ、養鶏をやっていてもちょっと2000羽ぐらい飼ってたんです。それからご存知かどうか知りませんけど、名古屋の中山市あなかなんとかなんとか式養鶏っていうの、それのその先生なんかもしてたわけです、はい、そして原爆にあったのが45年の8月6日その時に親父は家におって死にました。それから母方 あのおじいさんですけど、それが田舎から出てきて前の日に家に泊まって、帰る途中どこでその被爆したかわからないんですけど行方不明ということです。で
当時何歳でしたか、
はい、
当時何歳
ですか。僕ですか、僕は当時16歳、ちょうど広島の工業専門学校に入ったばかりで、日本では4月に入学ですけど、その当時はまだ戦争でいっぱいで動員されてたもんですから、東洋工業に働いていて、そうするうちに7月になって、学校の方から今エンジニアが当たらないのでエンジニアだけはその学校に呼び戻すから、その機械科だけちょっと100人ぐらい呼び戻されて、8月の1日から授業を始めたわけです。でもちろんその当時は家から通うことなしで全寮制で寮に泊まって、そこからみんなと一緒に学校に通ってたと。それも6日間だけです。1日に始まってそれで6日に原爆にあったって。
その当時のこと、その当日のことを覚えてますか。も
うはい、ねちょうどその朝でしたかね、僕は12時からその学校に出るまでの当番になったって、その警報が鳴ればそのみんなに通知するとかなんとかで、ちょうど登校するときに警戒警報が鳴ってみんなをその寮に泊めておいて、で警戒警報が解けた時点でみんな学校へ送り出して、すぐ僕たちも行ったんですけど、ちょうど8時までには間に合いました。それからその授業が始まったのが8時ですから、でその時何ですかね、数学かなんかで方程式のをその黒板から写していた時にその被爆したわけです。でその当時のことですとね、みんなピカドンピカドンって言いますけど、光ったのも分かりません、なかったです。そしてドンということも分からない、というのが中心地に近くてちょうど2キロぐらいのところでそこの学校があったもんですから、そのトタン屋根に砂をその叩きつけるような音がザーッていうような音がして、 で窓の方を向いた時にその炎が上から窓の上の方から下にずっと降りてくるのを見たんです。でその時にまさか爆弾とか何とかいうものだということは分からなかったんです。誰かが何か失敗して火災が起きたとか何とかいうあれです。で僕の席から立ったのは覚えていますけど、次に分かったのは教団のところでちょっと半分あんな体が教団にかかって、それから目を開けてみましたらね、梁とかね屋根からねみんな落ちてくるのが見えるんです。それがその何ですか、煙の中で見えるんですね、かすかに見えるわけです。でその時にもしもこの梁に打たれ頭でも打たれたらもう死ぬんではないかと、それどういうふうにして死に方するんだろうか、もうここで自分はこれで最後かなと思う。でそのねほんのちょっとの間にもしも僕が死んだら家族がここで僕のカードを見つけることができるだろうか、そしてどういうふうにそのあれするだろうか、両親がどういうふうに悲しむだろうかっていうのが本当にね走馬灯のように駆け巡るんですよね。それほんの一瞬ですよね。で針
へなその時はもうその机の下っていうか
机の下でなしに教団の半分体がかかってたわけです。
あ、
よりそうに
あ、はい、
でそれが助かったと思った瞬間にもう飛び起きて、それから階段をずっと出て行ったんです。で僕が助かったというのも2階の教室だったから助かったんで、もし1階の教室だったらチャンスはなかったと思います。というのがもう校舎が全部倒壊して 両側に階段がありまして、で真ん中の方は階段がないんでもう外へ出たら屋根が手の届くようなところにあるだけですよね。で2階ですからそれで助かったのと、で友達なんかは机の間に挟まって助かったとかいうあれなんです。で外に出た人間はねちょっと4分の1ぐらいしかいませんでしたね。でそれも学校の運動場に出てみんながどこまで出てきとるかいのを見たときに本当4分の1ですからね、20人から30人ぐらいしか出てきたのにいなかったんです。それからそれだけあとはもう校舎の中にいるっていうんでみんなが一生懸命助け出したわけです。それがちょっと1時間から2時間ぐらいかかったんじゃないか思います。というのが時計がないからわからないんですけどね。そうして全部助け出して、で誰も死んだ者がいないと、怪我した者はおるけど全部校舎から救出したっていう時点でそれじゃこれから逃げようかっていうというのが、僕たちの校舎は火災になりませんでしたので、それでまあみんな助かったわけですよね。でそれから外に出てみて初めて電車通りに出て見たところ、本当もう広島市内は火の海です。でもう近くまで火が来ていましたから、その時に見た光景というものは本当に哀れなもんで、人がよろよろ歩いてくるのに、一番驚いたのは全部歩いてくるのが、ね、坊主頭なんです。それも男も女も皆坊主頭、 そうして着てる、服がないんですよね。みんな真っ裸なんです。ある人なんか本当真っ裸で、その下着も何にもない人がたくさんいました。で両手を前に出して、で何かその腕に絹のようなその薄い薄っぺらなものがかかってるんですよね。で多分腕をその下げると痛いか何かで、体のとこ当たって痛いか何かで、みんな手を前に出して本当幽霊のような格好で歩いてきているんです。でみんなね痛い痛いとか熱いとか言ってますけどね。で何がね腕にそのから垂れ下がっているのかと見て、よく見たらね、それはね皮膚なんです。体の前が焼けて、で 腕の皮膚なんかが剥がれて、それが腕に垂れ下がっているわけです。だから顔も やってるし、体の前だけは全部焼けてる。だけど後ろの方はいいわけですよね。で後ろからやられた人間は後ろだけやけどでやってるわけです。
焼けただ れ、それを焼けただれてるっていうんです
か、ね、そうです、はい。
こういうふうに
下がってね、こう垂れ下がってから
どれくらいですか、こんな感じで、ここまで
こうやってやってるわけですよね。
こうやって、
はい。でだから薄っぺらでね、本当にね金属かなんかの薄いやつをね見てるような、
薄金属、どんな感じ、金属かなんか見えたんですか。
いや薄い布、
布みたいな感じで、はい、ガーゼみたいな感じ、
ちょっとガーゼっていうよりか、まあ、プラスチックのような形ってあれですよね、感じですよ。透明なプラスチックがあるでしょ、それはその腕にこうあれしてるようないう感じです。本当幽霊のような格好なんです。そして僕の前を歩いてた人が、ああ疲れたって言って僕の横に座って、もうその時もう死んでるんです。座ったままで死んでました。本当にね、それはもう生き地獄ですよね。ただ痛いよ痛いよとかあれしてるので、僕は川のほとりの土手で、そのみんな並んで寝とるとかなんていうところは見ていないんです。というのがもう、その学校から出た後、広島の駅の方に回って、それからもうその晩、上深川っていうところですけど、そこにおふくろの里へ避難していったんです。
その時じゃあ、その学校から出てこられた時は 何名ぐらい亡くなられたんですか、学校で。
学校は全部怪我した人間はいますけど、死んだ人間はいませんでした。はい。でそれでもう怪我のしてるのに、その、まあ、近い友達なんかが連れて行ったり、それから一緒に避難したり、僕も沖縄の人と一緒に同級生ですから、ね、同級生でもあるし、同室の人と一緒にその田舎の方に逃げていったのです。
それだって何キロ地点でしたか、被爆地点
から。被爆からね、4キロか5キロぐらいでしょう。夜着いたのがもう夜4時頃でした。
しないんですか、
そこのおふくろの里に行ったのがね、はいはいはい、そうしてそこで、まあ、傷の手当てしてもらって、というのがその僕の顔は本当に傷だらけで、傷だらけよりか血だらけで、僕の窓際の方 その原爆落ちた方側、ね、右側になるんですけど、これが全部血だらけになって、その当時はみんな手拭い、日本手拭い持ってましたからね、日本手拭いで一つをこうなんです。そしてそれでも足らないから、 今度友達の手拭いもらって今度横にこの鉢巻きにして、でそれが全部その本当に血だらけで見たらもう本当にみんな重症だと思ってたんですよね。でこう学校から外に出てちょっと歩いてると軍隊のトラックが来て、運転手がお前は重症だからこの車の、あのトラックの後ろに乗れって、でどこに行くんですか言ったら、あの広島の陸軍病院に今から帰るとこだからそこへ連れて行くから、それは願ったりかなったりで、 そこはあの家に帰る途中でもあるし、ね、それから病院だったら何か手当てしてもらえるかと思ってたんですけどね。それに行く途中でね、もう火事でその肘山の近くの方まで行ったんですけど、火事でねその自動車が通れる状態でなかったもんですから、でそのトラックがね180度展開して元に帰ろうとするから、また運転手にどこに今度行きますか言ったら、宇品って宇品って言うと今度海手ですからね、でそこまで行くと反対だからそこで飛び降りて一応その僕たちの寮に帰って、で僕の身の回りのものを袋に詰めて、で防空壕に投げて、それからあの田舎の方に逃げていったわけです。で明くる日は弁当、家族が誰もそこに来なかったん でどこにどこかであれしてるんだろうと思って、弁当を作ってもらって、むすびを作ってもらって、それから広島駅の方に出て、で広島駅からずっと電車通りを通って原爆の中心地の相生橋を通って、その頃がちょうど11時頃だったと思うんですよね。明くる日のまだ暑い日でした。それから横側に帰って、で自分の家が見えるかなと思ってたんですけど、近くまで行っても自分の家はない、ただ焼けた跡しかないんですよね。でちょうどそこを見ていた時に近所の人が通りかかったので、うちの誰ものはどこにいますかって聞いたら、どこどこにいるから行ってみなさい、でみんなその無事ですか言ったら言わないんですよね。あ、これは誰か死んでると思って、それからすぐ分かりましてね、でおふくろと弟がおりまして、で
防空壕ですか、防空壕にお
られ
た
の。いや防空壕よりかも竹林の中にいたんです。防空壕も そんなにねたくさんありませんから、で僕は暑い日ですからね、で僕なんかいたらそれこそ蒸してしまいますから、竹林のに陰に隠れて、というのがその日にね相当 B29 がね広島の上を飛んだらしいんですよね。でですから皆さんの木陰に入って隠れて、でおふくろに見てどうだったかっていう、で親父は死んだって言うんですよね。家にいて病気で寝ていたんですけど、光った瞬間に立ち上がったので、それでそのガラスがその肺へね突き刺さって、で突き刺さっても本人は防空壕まで出て、で家族が出てこないのでまた家の中に入って、でおふくろは炊事場にいて、それから弟は2階にいたんですけどね、で降りてくる間に親父はそのまた家の中に入ってきて、みんな大丈夫かって言って倒れたらしいんです。でその倒れた時にはもう肺からその空気が漏れてたっていうんですよね。でそれをそのまだ弟はその当時14歳ぐらい、中学校の2年生、ちょうど休みでしたけど、それとおふくろで担架を探してきて、それを親父に乗せて、で小学校までちょっと 200-300メートルしかないんですけど、そこに小学校に軍隊が宿泊してたん でそこ行けば軍医さんなんかもいるんだろうっていうので、そこまで連れて行って、その学校の防空壕に入って、その軍医さんに痛み止めを打ってもらったっていうようなあれなんです。で、親父が死んだのはその時計がないので、確かその日の午後だろうっていう話なんですよね。だけどその焼けてないんですからね、本当に綺麗なもんでした、親父の顔を見た時に。で、もし火傷してから死んだ人なんかはもう顔も倍ぐらいの大きさになるし、体も膨れてから本当パンパンになってしまって、皮膚の色が本当真っ黒になってますからね、誰かわからない状態です、どういう状態かっていうのが。そういうことです。そうして、
お父さんじゃ遺体を見られたんですね。
はい、見てね、それから今度まあ一応帰って家の方をどうにかするのにしてこようっていうんで、家に帰りまして、防空壕2つありましてね、でそれをちゃんとあれして、で、まあ、今晩寝るとこ作らなくちゃいけないからっていうので、そのいい具合にね、鳥小屋がね、さも焼け残ってたんです。ちょっとしたね、板とか、それからトタンとかいうのが。そうして、その僕はその仮小屋を作るのに屋根でも作ろうと思って残って、それからおふくろがその元のところに帰って行った時に死体がないんですよね、親父の死体が。このままだと腐るからってみんなに一ところに集めたらしいんですよ、焼くのにね。で、それをそのまた探し歩いて、弟とそれおふくろが探し歩いて、やっとその見つけて、でもまた持って帰りましてね。で、あくる日にね、今度は自分たちで死体を焼きました。で、相当長いこと、初めのうちはその初めてのことですからね、死体なんか焼くのにどういうふうにして焼くかわからない、ね、で、いい具合に親父はね、5ガロン入りの缶の中に灯油をね、2つぐらい畑の中に埋めてたんです。で、それとそれから蜂蜜をファイガラの缶の中に入れて、ちゃんとその家族にどこに埋めてあるかっていうので、それで助かりました。その一缶は死体を焼くのに使ってしまった、ほとんど使ってしまったという。
どこで焼かれたんですか？
大芝公園です。大芝公園の小田川のほとりですよね、はい、で今でいうそのなんて言いますか、総督高校ですか、今です、総督高校、近くだろうと思います、はい。
どれくらいやっぱ時間かか、どういうふうに焼かれてたんですか、それは。
それ僕見てないんですけど、おふくろとその弟とそれから親類の人が手伝いに来ましてね、夫婦が、で、ほとんど1日かかりましたね。
1日、
うん、なかなか焼けないもんですよ。
その時はどう思われました？
いや、もうその時はね、何にも恐ろしいとか、なんとかかわいそうなとか、なんとかいうのは考えませんでしたね。もうただぼーっとしてるだけです。こんな経験したことないでしょ。で、その上にもう徹底的にやられる、いろんなことが見なかさなってしまう、親父が死ぬる、家がなくなる、それこそあれですよね一度に経験したようなあれで、もう体、頭は真っ白ですよね。で、これから先どうしていこうかって何とかいうようなことは考えないで、とにかく今をどうして生きるかっていうぐらいのことしか考えなかったですよ。だから初めのうちはただ食べること、それから雨露をしのげること、 それだけです。先のことを考えるとか何とかいうのは当然できなかったと思いますよね。誰でもそうだと思いますよ。それこそ普通の時でしたらね、そういうのにいっぺんに会うということは本当にないことですから。近所の人も死んでる人もいますしね、小学校の友達の人も死んでるとかだおとかいうのがありますから、もう本当にその場しのぎです。
その広島のその時まだ結構燃えてたんですよね。結構、
はいはい、
最初真っ暗でで
ね、あれですよ電信柱がねちょうどろうそくのように1週間ぐらいほどずっと燃えて続けてました。上から上からでね、そんなに火じゃないんですけどね、炎を出して燃えてて、そんなことなんか覚えてる。それこそ真っ暗です。ただそれがその電信柱が燃えてるのがちょっと明かりでね、分かるぐらいで、でそう言っていますとね、15日の日に姉がうちに来ましてね、姉の向こうが兵隊だったのが死んだっていうあれして来て、それが14日の日だったと思います。そして15日にその姉向こうの姉さんのところに井の口っていうところですけど、そこまで知らせに行って、ちょっと半日ぐらいかかるんです、行くのがね、歩いて、何も交通機関ありませんから、三朝から歩いて行って井の口まで行って、で使用して帰ったのがもう日が暗くなって、もう真っ暗なところを街を歩いて帰ったような覚えてます。
そういうじゃああれをあれがじゃあその実際実家に来られたんで、そういう お姉さんのお婿さんが亡くなられたっていう証しですか。
はい、それを知らせに行って、はい、行ったわけでね。で その時に日本が降伏したっていうのを聞いたわけです。というのがその僕たちのように被災者はラジオなんか持ってませんから、全然知らなかったんですよね。でそこの姉向こうの姉さんのところに行って、それを聞いて、でそれを今度夜帰っておふくろなんかに話したの。
どう思われました？
それでもね、まだもう洗脳されていたかなんかで、もうまだ戦う勇気はありましたね。もしアメリカがありするともう戦うっていうようなことだけど、降伏したっていう時点でもう何もかも支えがなくなりました。何も抵抗しないとかなんてね。ですから今度その後その米軍が入ってくるっていうような情報が入ってきたら、みんなその子供女は全部そのまた田舎に疎開したわけです。で、まあ日本軍がしてたような品でしてたようにその暴行したりなんかするんじゃないかっていうようなことがありまして、ね、だけどうちのおふくろ言ってましたからね、アメリカ人はそういう方面は紳士的だからね、それ疑わしいっていう、だからうちではおふくろなんかは疎開はしませんでした。そこにずっとおって、でただ広島の後にそのもう何十年いて、その草木も生えないとかいう話があって、それではもうおったらあれだから疎開しようかっていう頃になって、雑草が生えてきだしたんです。で雑草が生えるんだったらまだ僕たちも大丈夫だからっていうんで、もうその本当に疎開する用意までしてたんですけどね、思いとどまって、だからそれからずっともう出ませんでした広島から。で僕の家がちょうど中心地から北の方に2キロぐらいのところにあるんです、あったんですよね。
それもう一回立て直されたんですか。
はい、
それもう一回立て直して、
いや立て直したというか、自分がその残った木で全部そのバラックを建てたわけです。 はい、だから素人大工ですよ。素人大工もいいところで、その時にノコと金槌とそれから釘なんかもないですからね、みんな焼けた釘、あの抜いた釘、それをその金槌で叩いてまっすぐにして、それをあの打ち付けたってんです。そういうあれなんです。ですから本当にそのバラックで、だけど外はトタン張り、たくさんトタンがありましたからね。で中はね、板張りにして、で板張りの中にまた厚い紙をねあったもんですからね、それを全部家の中に貼って、で北側は窓が一つ、それから南側は、ね、風が吹いてきますからね、大きなドアで開く、それから窓を開けて切るようにしてね、
一部屋です、
一部屋です。それにまあ炊事場と風呂場が残ってたから、その釜を利用して炊事場と、いやその家続きです、中です。炊事場と風呂がちょっと裏合わせになりますからね。ですから あの当時なんかでも、でうちにはポンプの井戸がありましたから、で当分の間は水道がない間はポンプの水で暮らして、でポンプの水は冬にはちょっとあったかいですからね、ぬるま湯のような感じで、だからそれを風呂にやって、この竹木はたくさんありますから持ってきてね、だからみんなうちに風呂に入ったり入りに来たりしてましたよね。
ちょっとコーヒーでいただいていいですか。
はいはい、
入れていただいた
ら、はい、
はい、ちょっと
でこっち
お願いします、はいはい、
でまあ終戦になったあと、バラック住まいで、僕はカレッジに広島高専に通って、1948年に広島高専を卒業しましたけど、でその前に僕の父方のいとこが日本に進駐してきまして、兵隊で来たんですけど、その、いとこがうちに来まして、一緒に休暇の時に一緒に歩いたこともありますし、でその前に前ハワイに住んでいる時に父が世話した人からお袋のところに主人が亡くなって、あと女で一つで二人の男の子を養うのはなかなかじゃないけど、それでもしその息子が働く気があるんだったらハワイによこしたらどうかいう話があったの。それといとこが休暇で来て話をして、でもしハワイに来たらいろんなこと便宜を図るっていう話をいとこがしたもんですから、それじゃあおじを頼っていこうかなっていうんで、1949年の2月にハワイにやってきました。もちろん日本にいました時は金もありませんし、それから誰も働き手がいないので、弟も学校に行くし、僕も高専に通っていたので金の方面には相当苦労しました。でまあ
どうやってお金を、それをお母さんお一人と、
まあそれはたくさんではありませんけど預金があったもんですから、その預金を少しずつあれして、それからもちろん あの米のご飯を食べたかったら闇で手に入れなくちゃならないし、だからそのおふくろの着物とかなんとかいうものをその農家に持ってって交換してもらうとかで、僕もそれに一緒について行ったこともありますけど、朝5時頃から出て行ってそのずっと広島県の奥の方まで行って、で帰ってくるのはもう夜の8時9時頃になることがありましたね。それが本当にそんなにたくさんの金じゃ、米じゃないんですけど、ないよりかそのどうにかっていうあれで、でどうにかこうにかあれし、やってきました。で49年に僕が来て、それからその後病気したもんですから、今度は僕の姉がそれも向こうさんが亡くなったんですから、それがこの子供を2人置いて、おふくろのところに置いて、あ確か50年かにこちらにまた帰米にせずして帰ってきて、で弟が51年にやってきたわけです。でまあこちらにおれば働けばお金はどうにかなりますし、まあ、苦労はしましたけど、食べていくのにはどうにかこうにかやってたというような次第です。でこの会に関わったというものは、これもうちょっと ずっと昔になりますけど、1980年ですから、その頃にロサンゼルスの被爆者友の会の人と、そしてここの女の人で中学校の先生していた2人の女の人が訪ねてきまして、広島から検診団が来るのがもう3回目になるから、早くここでその教会を作ってくれたさいと、そうしないとその検診、その貴重な検診が受けられないので、でなるべく早くしていって、もう来年は第3回の検診団が来るまで、でなその人が援助するというあれですから、その、まあ、情けにほだされてようやくやる気になったんですよね。でそれからその第3回がここの第1回になりまして、現在去年の検診が第15回、それが2年おきですから、もう30年昔になりますよね、はい、で2年ごとの検診で、ハワイにちょっと被爆者が分かっているのだけで200人ぐらいほどいます。
200人弱ですか？
はい、200人ちょっと弱です。はい、で今のところ被爆者が減らないっていうのも、アメリカ大陸の方で北の方におられる人が、ご主人が亡くなられたり、それから寒いのでっていう、年を取って寒いのでっていうので、このハワイに来る人がかなりおられるんで、でここでも死んだ人が相当いますけど、そういう人がまた大陸の方から来られるんで、200人弱っていうのがあまり変わらないっていうことなんです。
でも亡くなられた方は結構おられるわけですね。
はい、そうです。もうこちらに、はい、でまあもちろんこちらから今度子供がここにいないから、アメリカの大陸の方に行って子供と一緒に住むっていう人も相当にいますからね。でそれがまあプラスマイナスになって、ここはあまり変わらないっていうの、はい、まあ、それぐらいのことです。
広島と長崎の方どちらが多いんですか、こちら？
ああ、ま、広島もほとんどです。
あ、ほとんど、
はい、長崎の人は200人中の10人ぐらいしかおられないです。はい、
それは何ででしょうか？
広島は移民で多いですけど、長崎のとは移民がおられないんで、どちらかというと あの昔言ってた軍人花嫁とかそのアメリカ人と結婚してきたっていう人がほとんどなんです。で、まあ、そういうあれで、だから長崎から来られた人は皆あの外人の名前なんですよね、ほとんどが。
じゃあここにいる広島の方っていう、被爆者の広島の方っていうのは結構じゃあ平野さんみたいに元戦前からもう家族でハワイに何かの関係があったって
、はい、まあ、成功して帰った人の家族とか、それから日本の教育を受けさすためにあの送られたっていうその人ですよね。で、男と女ってそんなに違わないんです。やはり女の人も相当に日本教育を受けさすためにあの日本で学校行った人が多いんですよね。はい、
わかりました。ってことは、最初ですね、あのハワイに来られた時ですね、はい、49年ですか。
49年、はい、20歳の時で。
どういう感じでした？それやっぱその真珠湾攻撃とか、まだそのあのジャップとか言われているような時代。
いや、そういうことは全然感じなかったですよね。あのもうここへ来てから本当は全てが全然日本と違いますし、でまだ物価も安かったし、それから日本と比べはもうのいろんなものが安く入るし、お金出せば何でも入ってくるって、それは本当にあの夢の国でした、来た時はね。で、まあバスに乗るんでも実線で乗られるとか、でタバコを買うんでも一箱が実線とか、そういう時代ですから。で、まあ本当夢の国に来て、その時はもう本当感謝しました。どれだけそのあれで、あれされたか分かりませんけどね。で、まあ一つはね、原爆にあってそれこそ生活のどん底まで行って、でもこれ以上落ちないところまで行ってるんですから、その後はもうあれですよね、良くなる一方です。で、それその当時とその比較してみるともう全然違います。で、今でも感謝してるんですけど、このハワイで働いたためにその社会保障とか、ね、それから会社で働いた時の退職金って、日本のようにいっぺんに退職金もらうんでなしに、少ないですけど死ぬのまでもらいますし、そして僕たちの会社なんかは株上なんかもくれてますし、でそういうのでだいぶ助かってますね。まあ優に生活していくだけはもらえるわけなんですよね。
どこの会社で働いて、どういう関係の仕事をされてたんですか？
洗剤の会社でランドリーとか、それからそれもちろん商業用ですけど、ホテルにのレストランとか、それから普通のレストランチェーンとか、大きなレストランのキッチンですよね。そういう方面を全部、ランジュイはもちろん、僕はランジュイの専門の方でしたから、働いている時に、それが1990年ぐらいですかね、90年前ぐらいに日本に、その日本の会社の方にその教えるために、成田にあります成田ビューホテルの据え付けとか、そういう訓練のため、それから京都にあります京都ホリデーイン、そこに2つランジュをセットアップして、それから従業員の講習とかなんとかやったこともあります。で、この会社はアメリカでも上から500のぐらいの会社です。大きな会社なんです。確か、ね、250番ぐらい の会社ですけど、今ではあれです、日本だけでなしにロシア、アフリカ、それから中国、それこそあの僕たちの会社が入っていないところはないぐらいです。あのヨーロッパでもあの僕たちの会社があります。でそれぐらい大きな会社ですからとってもあの、まあ、幸福ですよね。心配がないです、うん、
でそのテープ書いてもらっていいですか。はい、お願いします。
あの被爆者っていうのはこちらではあまりあの、うん、差別はされてないんですよね。であのそういう差別はあまりされていません。そこがあのアメリカ本土に住んでる人とそれからハワイに住んでる人が違うところは、一つはハワイのシステムとして働いている限りはその健康保険に入らなくちゃいけないっていうあの法律がありまして、その雇用者とそれから従業員が半分半分、まあそれの具合は違いますけど、その健康保険に入らなくちゃいけないっていうの、だからほとんどその健康保険断られることはありません。その法律で入ってますから、ほとんどの人が入ってます。それから
本土の、でも本土の場合は、
本土の場合それがありませんからね。だから健康保険持っている人は少ないと。で健康保険を入るために今度は話あの入る時に質問があって、被爆者だったということが分かればあの入れないんです。健康保険だけでなしに生命保険も入られないいう状態だったらしいんですよね、被爆者だということで。でここではどうしてその生命保険あんたたちが入ってるのかっていう、質問よく受けたんですけど、その時に何も向こうが話しないんだから問いも出てこないから、こちらも言わないと。だけど言うけどそんなに問題はしてないと。それからまあ、あのペルハーバーの爆撃で相当荒れされたんじゃないかっていう話もありますけど、それはお互い様だというようなことで、あの結構ここのローカルの白人なんかとでも議論しますし、そういう反面はあのハワイは恵まれていると思います。で一つはハワイの日本人はマジョリティですよね、多数民族の方に入りますからね。でアメリカの人は日本人というともう少数民族の方に入ってきますから、そうすると教会なんかを作りましても、この日本県、広島県人会とかなんとかいう大きなその教会のもとに入らないと発言権がないんですよね。だけどハワイではそういう必要がないわけです。でかえってその県人会とかなんかに入るとその大きな方からプレッシャーを受けることもありまして、そのプレッシャーがそのどういうふうにかかるかわからないので、僕は全然その何政治的なとか県人会の方には関係なしで、ただその被爆者協会だけでやっていくようにしているんですね。そういうところがありますからね、ハワイの人は本当にあのあれです。ただそのハンディキャップがあるっていうのは、日本語で自分の言ったことを自分のお医者さんに担当医に話して、それをその納得してもらうということがここではちょっとできないんです。日本語で話すことできないんです。それで英語で話しなくちゃいけない。でも英語で話するとそのちょっと変わってきますから、そうするとその担当医にそれだけのことを了解してもらうことができないということですから、日本の広島のお医者さんに見てもらうと、それが日本語で広島弁で話をして、広島弁で答えが返ってきて、これは自分だけの 問題ではない、その広島の原爆を受けてる人は同じような症状が出てきてるっていうので安心するわけですよね。で、自分だけがそこの違ってるんじゃないっていうことが確かめられて安心するわけです。ですから2年に一度の検診の時には本当にできるだけの人がやってきていますけど、それでも100人ぐらいしか集まりませんというのが、もう年を取って遠いところにいる人、ここで言いますと他の島にいる人なんかですと元気な人でないと出てこれませんから。で、大陸の方でもそうだと思いますけど、まあ大陸の場合は誰かが運転すれば自動車でやってこれますけど、でそこの違いですね。
でここの場合は結構他の島にいる人は結構みんな飛行機で来なくちゃいけない、
はい、
でそういうお金は全部自費で出さなくちゃいけない。
いや、それは初めは僕たちの教会の方であれしてましたけど、今では検診団の方から出してもらってますから。だけどそれでもその元気な人でないとちょっと来れませんから、朝早くから来て飛行機に乗ってちょっと1時間ぐらい40分かなんかですけどね、それからこちらへ来るとタクシーで取って来なくちゃいけないと。で、まあそういう人はあれです、なるべくよそから他の島から来られた人は早く診察してもらって、昼頃まで今済まして、で、まあ、できたらその人たちへのホノルル出てきて、買い物でもできればねして帰ってもらいたいと言われて、まあ、特別扱いにはしているんですけど。
それではまとめ役をされているのは平野さん。
まあそうです、まとめ役よりかは世話をさせてもらっている、ね、で初めはこの仕事も乗り気ではなかったんですけど、二人の女の人に勧められてやってきたね、まあ、しぶしぶ始めたんですけど、今ではまあみんなから感謝されるので、それでまあ自分も それを喜んでいるわけですよね、はい、
責任感みたいなのを感じますか、そのやっぱ平野さん。
いや、責任感っていうものはそんなに感じませんね、うん、ただできる自分ができる範囲でやっていて、で働いている時なんかですと検診団が来ると2週間の休暇、有給休暇を取って、でというのがちょっと大抵3日ぐらい検診し、ホノルルの場合しますけど、その前の用意とそれから済んだ後の今度後片付けなんかするのが、だからどうしても2週間ぐらいで、もう検診団の人が帰られるともうほっとしてから病気になるぐらいですよね。
平野さん自身はその原爆の後遺症とかそういう病気で悩んでることとかは、
いや病これはあれかどうか知りませんけど、まあ大体僕は体が弱い方ですから、中学校に入るまで日本で、ことに小学校4年ぐらいまで1学年に1ヶ月ぐらい休んだのはしょっちゅうでしたから、で中学校に入って初めて病気はしなくなって、それ元気になったんですけど、またこちらに来てハワイに来てからだいぶ病気しました。いろいろな病気をして、それから胃潰瘍をやってますし、10年前には心臓、もう少しで心臓発作をするところでしたけど、それがちょっとしたことで分かりましてね、で新しいテクニックでが出てくる、テクノロジーが出るまではバイパスをしなくちゃいけないようなところまで行ってたんですけど、それをカテーテルで中の血管をきれいにして、中からその削って取ってやったんですけど、それがやる時間、その手術の時間が2時間しかかからない、で2日ほど救急でなしに、何ですか、 ICU に二晩いまして、そして二日病院にいて退院しまして、一週間には後にはもう仕事に帰っていました。で二週間後にはまたテニスもやりました。そういうぐらいで、もしバイパスした場合だったら1ヶ月は何もできないんですけどね、それ新しいあれで中を削ったんですけど、今はそれはやっておりませんというのが、それのそのカスが今度は脳の方へ入って脳梗塞を起こす率が多いんだそうです。でそれがあれになって、今ではそういう治療をやってませんけど、僕はもう10年ぐらいその何にもあれがなしで、昔よりかコンディションは良くなってるんです。10年、テニスでも やるのが長くできるようになりましたし、で体操にも行きますし、そういうあれで体調としては今の方がずっといいわけですよね。
それハワイはやっぱ気候がいいから。
まあそれもあります。もういつも運動ができるですしね、はい、でまあ天使なんかしてるとこちらでは年中できますから、雨が降らない限りは大抵できますし、で雨が多いのは冬ですから、ここは12月1月ですね。でそれ以外ですと大抵もう朝早く行きましてから、夏なんかですともう6時半か7時頃にはテニスを始めて、1時間半から2時間ぐらいやって家に帰って、もう日が照る頃には家に帰って、で家に帰ると今度その後自分の庭の手入れをするわけですよね。でそれを昼ごろまでして、で昼からは今度昼寝をしてというようなあれです。でそういうことをしない時には午後に孫を学校まで連れに行って、それから親が帰ってくるまでうちで遊んでるか勉強してるというようなことをやってますんでね。でまあ時間的には体をずっと動かすようにしています。
ちょっとじゃあ他のちょっとじゃあ質問を変えてですね、
はい、
ちょっとその平野さんの意見としてですいいんですけれども、はい、今例えば被爆者の方が今2030年問題とか言われてますけども、ほら被爆者の方はもう、まあね、あんまり先の長くない方が、はい、たくさんおられて、もうかなりの方は亡くなっておられてますよね、
はいはい、
で今本当に今残ってる方も当時本当にお子さんだったとか少年少女だったし、
はいはい、
で彼らの言うまあストーリーってのはちょっと違いますよね、
うん、
そういう意味でどんどんそういうことを実際見た人が語れる機会が少なくなってきて、
うん、
でそういう中でどう思われますか、その被爆者はどんなになっていきますか。また同時にその修学旅行とかでも日本人の人は特に、まあ、日本人の若い人はその広島長崎へ行く人が減ってきて、あんまりその日本人の意識の中からその広島長崎が忘れ去られていくという、
うん、
まあ、それ現実なんですけれども、そういう中どう思われます？その、
はい、確かにだんだん語り継ぎというのはなくなっています。というのが、まあ、ある人によっては自分に話子供に話するのも嫌だっていう人がいますから、またその時を思い出したりなんかするのが、でそれが相当に後遺症になっている人も多いわけです。でだから他の人に公の場に出て話するいう人はあまりたくさんいません。本当の数えるだけの人しかそういうことをやっていません。けど僕はそういう方面に関しては割と鈍感な方 でもし誰かが体験談を話してくれっていう学校から要請があればやっています。今までに小学校、中学校、それから高等学校、それから大学もその体験談を話しに行っています。で大学なんかは 大学院のそのマスコミの方のそのメジャーをしている人にそのいろんな話をして、でちょっと1時間から1時間15分ぐらいの話、それを2回やりました。でその人たちがそのまあ感想とかで、大学のその卒業論文の方に書いたり、まあコミュニケーションですよね、その方のそのいろいろな課によって、新聞の方をやる人はその記事を書くとか、それから今度そういうビデオなんか撮ってやりする人の、だから僕のその体験談をお話しするのを全部ビデオで撮って、でそれをまた後にその発表、大学のその発表して、で男2人と、それからこれは一人の男の人は日本から来た留学生、女の一人はやはり日本からの留学生で、ここのローカルの白人のあの大学院生と、それからあの女の人、これは中国系の、女の人、4人が一組になってその卒業の卒論文のような形でそのあれを出してるわけですよね。そういうのもやりました。ですから要請があれば行ってちょっと1時間ぐらいの話はやっています。でそれをまたやってると、どこからかそういう話が出てきて、でハイスクールの人のそのクラスのプロジェクトでやってるんだけど話してくれないかっていう、2、3人に話してすることもありますし、ですからそういう方面は ある程度は向こうも関心持ってやってきています。それから8月6日にかかると、その前に7月頃になるとそういう話が入り飛び込んできますね。でここのハイスクールの先生で、毎年やってその先生の社会科の先生ですけど、毎年やってたんですけど、でその先生が今度米大陸の東海岸の方に行って、でそこで教えてるんですけど、それから電話かかってきて、この方に誰かいないかっていうような話も飛び込んできます。ですけど東海岸の方にはもう被爆者は少ないですから、でいても遠いところですからね、なかなかその行かれるようなあれはないと思います。
そういうことについて、そういうこと大事だと思われます？そう、実際その語り継がついて、その他の人に、若い人に、
それはしとくべきだと思いますね。語り継いっていうのは、というのがもうほとんど知りませんから。で広島っていうと、もう知らない人が多いですからね。でそうなると、原爆が初めて落とされたところが広島っていうことを知らない人が多いんですよね。
やっぱそれはやっぱ知ってもらうべきですか？
知ってもらって、そのどういうその原爆どれだけの威力があって、どれだけのダメージを受けるかっていうのを知ってもらわないと、ただ原爆って言っても、で今の原爆は原爆よりか水爆ですよね。それは原爆の何百倍っていうか、もう強いもんですからね。その広島で受けたその被害よりかも、ずっとずっと 何百倍ぐらいに大きなもんですから、それを知ってもらわなくちゃいけないと思います。で一つはね、まあそういうこともありましてね、今今年の春休みに僕の息子の子供です、僕に対しては、まあ、孫ですけど、それを広島に連れて行って広島の原爆の公園を見せて、でどういうあれだったんかいうのを博物館なんかをね連れて行って見せようと思っています。でまあそのために孫が一人、女の子ですけど、千羽鶴を折るってから言ってるんですけど、これはそうじゃないんですけど、別にまた折ってね持っていく。で ものすごく面倒くさいんですけどね、そういう気持ちがあるんだったら、ね、まあさせてやろうと思って、だから今年は広島に連れて行ってそういうものを見せようと思っています。
実際そういうふうに生徒さんとかとお話しされてるときにですね、
はい、
実際どこまで分かってもらえてると思います？
分からないですね、うん、どれまでそれ分かってるの、その現物を写真とかなんかで見るっていうよりはやっぱり博物館なんか行ってみて見ないと、それからまあ今ですと英語で広島の博物館なんか英語で説明があるですからね、それはものすごくいいと思います。だから僕もその英語の説明と一緒に歩いてみようと思っているんです。でですから広島の博物館は公園行くのにはちょっと半日から1日ぐらいの予定でそのあれしてるんですけど、予定してるんです。でそれでまだどれでその息子なんかは分かると思いますけど、でも孫なんかまだ若い小さいですから、どれだけそのあれが分かるかと。で一人の孫なんかですと、もう死ぬるっていうことを聞いただけで恐ろしいんですからね。でですからその体験談を話してもあるところまで来るとそれを本当のことを言えないわけです。でそこを省略しなくちゃいけない。ですから相当大きくなるまではその言えない。ですから学校なんか行って話をするときなんかはそのものすごく無残なところは僕が合図するから言いますから耳を塞いでくださいと、そして終わった後にはまた合図しますから、で聞きたくない人はその耳を塞いでください。耳を塞ぐ人はそうと言いますよ。
それ高校生、
はい、高校生で、でもう途中で聞かれなくなるのか知りませんけどね、嫌な顔しますよね。でそれで大体顔見てると分かりますし、であるものだったら本当に興味を示していろいろな質問をしてくる人もいますし、ですから一組50人おれば50人本当あれで、だから学年によって話も変わってきます。もう大学なんかに行きますと本当のその実況を話をしていくと、どんなに無残なものかっていうのを話しますけど、小学生なんかですとまずそこまではいかれないところがありますから、それぞれその調整して話をしないと、みんなの顔を見ながらやっていくような具合です。
難しいです、はい、
ですからまあハイスクール以上でしたらね大体のことは話できますけど、だけどハイスクールでも相当答える人がいますから、はい、分
かりました。今ここ例えば今真珠湾でそういうね真珠湾攻撃があって、まあよく本土の場合だったら原爆の話をすると必ずパールハーバーやったっていう、はいはいはい、まあそういう論理があるんですけど、はい、そういうことについてどう思われます？例えばここ真珠湾の目の前に住んでおられてて、
いやここはそれが全然ないですから、
うん、でもその平野さん自身は
まあ話が出てくればね、うん、お前たちもこうしたじゃないかあしたじゃないかっていうことを言いますしね。で原爆なんかでもこれは終戦を早くするためにやったって言うけど、その時はもう分かってたじゃないかと、日本にどれだけ その抵抗力があるかいうのが分かっててやったんじゃないかっていうの、それは全部こちらで本当に対面して言いますから。でそれでまあいろいろなその話が出てきますけど、本当のことを言えば向こうも分かってくるし、でそういうアメリカの人間でもどうして戦争が始まったかっていうことを知らない人が多いんですよね。でそれを今度僕たちがどういうふうにして戦争が始まったかっていうのを説明するとねまた違ってくるんです。 でその当時日本の軍隊のその必要とする燃料の1年分しかスタックがなかったって、ちょうどあのペルハーバーを空襲した時のね、そうした場合にあんたたちをどうするかと、長く待てば待つほどそのガソリンがなくなってくると、で1年経てばもう軍隊が避けなくなるそのところまで来ているって、それをあなたたちのその場を置き換えてみた場合にはどうしますかって、だから本当に正直に言うわけですよね。これがこういうふうなあれだったじゃないか。で、あなたたちは ABCD、アメリカ、ブリティッシュ、キャナダ、ダッチのその ABCD 包囲網であるして、それで ガソリンをその日本に送らなくなった、包囲網でシャットダウンしてしまったではないかと。ね。そうすると やることは、アメリカにその逆襲することしかなかったと。
今のイラクみたいですね。
そうイラクみたいと同じことになってくるんですよね。でまだその時はそのアメリカも紳士的 で日本を占領してそんなに被害を与えなかったと。だけど沖縄の人はまた違うその感情を抱いていますよね。本当の戦場になったところですから、で艦砲射撃もされてるし、上陸してきた兵隊からでも火炎放射器でねあれしてやってるんですから、本土の場合ですとまだ空襲ぐらいでから終わってますし、で広島が原爆とされる前には東京の大空襲もありましたよね。あれは確か5月何日だったと思いますけど、その時もものすごい被害を受けてるんです、人的被害を。というのが焼夷弾か何か知りません、東京の周りに全部落とされて、それから外からや中に向けて焼き込まれたような形ですからね、で相当 の被害を受けてるはずです。それで3ヶ月後に広島のあれでやって、ですからもうその前に原爆落ちる前にはもうほとんど戦力は日本になかったし、で沖縄でももう相当にひどいことをやられてたんですから。でご存知かどうか知りませんけど、特攻艇っていうのがあったんです、スピードボートで軍艦に突っ込んでいくのがあったんですけどね、それなんかでももう沖縄では通用しなかったんです。というのが軍艦のやら船の周りに向けて何かちょっと浮かべてね、軍艦に手厚される前にその特攻艇が爆発するようになって、だから何にもする術がなかったんですよね。
でそういう説明を本土ではなかなかできないんですよね。いわき市の方はなぜかっていうと、やっぱ本土の方は多分ハワイにいて、実際そのハワイの目の前で。
でもね、それをね正直に話するとね、分かるんじゃないかと思いますよ。というのはどうして戦争した始まったかいうのが分からない人が多いんですから。ただ日本が奇襲をしたっていうことしか言いませんから。だけどその前に本当言ったら日本がちゃんと宣戦布告しているわけです。でここでその情報が入っているわけです。それはずっと後になって分かったことですけどね、それをそのあれした時にその、ちゃんと大統領の方にも報告 してるんですけど、それが大統領のとこまで行かなかったか、それをわざとその日本に奇襲させたかというのは分かってないわけです、ね、で そこのところがまだ謎のところが多いわけです。でそれをそのできるあれでそのわざと日本に戦争を始めさせたのかも 分からないっていう。でそういうとこ話するとね、分かってくれるんですよ、うん、でそれをあの指すようにしたのはアメリカイギリスじゃないかというようなことを言えばね、それはあんたたちがその中なな、ま、その中立の立場で考えてみてどう思うかって、ね、そういう話なんですよ。で僕はよくあの被爆者でありながら原爆はどう思いますかっていう話を聞くんですけど、聞かれるんです、マスやメディアにね。で日本から来たらね、いろいろなことに聞かれますけど、僕はアメリカ国民としてアメリカに原爆は持っておいてほしいと、ね、あなたたちは日本の人はアメリカにだけその原爆をなあの放棄しなさいしなさいって言うけど、これはその何かの戦争の抑止力になるんで、ね、そしてもしロシアも持っている、どうせあなたたちはロシアにもあのそういう原爆廃止のことをその しないんですかっていう、ね、ただアメリカがその言論の自由でしやすいからにアメリカに来ているというような感じを受けるから、それから国家がなくして国民はありえないから、ね、国家があって初めて国民で、でそれをその僕としては被爆者として原爆は持ってほしくない、使ってほしくないけど抑止力のために持つのはそのありしませんと。でそれでその平和が保てるんだったらそれをやってもらってもいいと、だけど絶対に使ってほしくないと、そういう違いがあるんですよね。ただその、廃止しなさい、廃止で、ロシアが廃止して全世界が廃止するんだったらそれは もちろん賛成ですと、アメリカにもその原爆廃止をしていかなくちゃいけない、ですからあの使うのは反対ですけど 今の条件では持っても仕方がないと、抑止力のために持って仕方がないって言われですよね、それをいつでも言うんです。
でもそのよく言われませんの、ね、抑止力っていうのは結局使えるという前提であってこ そのやっぱり抑止
する
力があるから、やっぱその、はい、その抑止と使わないっていうのはうまく
いかないですよね。でそれをその どれだけで国家が安全になるかいうのはあれですよね。で誰も持ってなければなくすることできるんですから。で今思うことに今ではあの大変ですよねというのが、小さい国がたくさん持ってますし、インドが持っている、それからパキスタンが持っているというような感じですからね。それはあのちょっと本当複雑なあれです。で日本の人はもう初めての被爆国であるし、唯一の被爆国ですから、でそういう戦争のことももし心配がなければっていうよりか、それはアメリカに保護されていますから、アメリカの原爆の傘の下にみんなおられますからね。でそれをあのそれだけで何て言いますか、原爆廃止っていうのはねできるんです。だけどあのアメリカに住んでてアメリカ人としてでしたらね、それだけで条件が整わないっていうようなことがあると思います。そこが難しいところです。あの被爆者としてのそのどういう立場にあるかっていうのがね。でそれを言ってもね、あの日本の人には分かってもらえないんです。
私はちょっと分かりますね、ここにアメリカにいるから、
はい、そういうあれがありますんで
難しいですよね。でもね、ええ、その抑止力となかなかその人道的な視点ですか、
はい、
その人道的にそのやっぱ平野さんもね、同じようなことを他の人に味わってほしくないっていうのは、うん、
だからちょっと矛盾してるような形ですよね、うん、 原爆は持ってもいいけど使うのは悪いっていうね。だけどその持ってるのは使う前提ですからね。だけどそれを持ってる時点で国が安全であるということだったらもうそれしかないと思うんですよ。ちょうど日本の終戦後にその日本が敗れた時に本当にその日本国いうものがほとんどなくなっている。そうするとその自分国民というものはどういう立場に置かれたかということをね、みんな忘れてるんですよね。そのいい例がロシアのシベリアに抑留された日本の兵隊さんとか何とかいうのを見れば分かりますし、それから満州にいた在留邦人ですよね。その女子供がどういうふうなその生活を送ってどういうふうなその危険な目に遭って終戦後それでそのどういうふうにして逃げて帰ったかというのを、それもある程度まではね日本の人に語ってもらわないと大変だと思います。分からないと思いますと、僕のそのおじとおじの家族、母方の方のおじが2人満州にいましたし、父方の一人のおじの家族が新疆の方にいましたからね。でそういうことをどういうふうにして日本に帰ってきたかっていうの、戦後に帰ってきたの、それは哀れなもんです。女子供みんな男装して帰ったりね、隠れたりね、天井裏に隠れたりしたとかね、うん、それこそもうロシア兵っていうのは教養がないそのあれでしたからね。とにかくもう本当に危険な目に遭ってるんです、話を聞きますとね。
そういうその国家をやっぱ守るためには、そのたとえ原爆であっても抑止をするためには、
抑止力のためにやって、だから使ってもらいたくないと。でも今度は使ったらもうこの地球はダメだと思いますよ、というのが家庭とかでやるとどうしてもまたやりますからね。でそれがやるといくらきれいな水爆だと何とか言ってもやはり放射線いうものは出てくるんですからね。そうするともう放射線でやる、ここでそういうその原爆にあったらどうしたらいいかいうのがね、心なんかでも一応あったんです、一時ね。やはり防空壕を作るとか、してもし被爆した人だったらその防空壕の中に入れたらいけないとか何とかいう話をしてたんですけどね。僕はその時でも言ってたんですよ、僕は被爆者だから知ってるけど自分が自分を守る以外は何もできないと。親兄弟でも、もし親兄弟を見るあれがあればね、それはラッキーな人だと。自分で自分を守らないと誰もやってくれませんって。被爆した時はそうでしょ、両親が家の中に全て家の中におって焼けていくのを子供が見ていなくちゃいけない、親が子供が家の中で焼けていくのを見ていけなくちゃいけない、いくらしたくてもそのできないんですよ、何もすることができない。こういうあれは本当に悲劇です。だからそういうことにあった人は本当に今でも男の人でも話をするうちに泣く人がいますよね、その時を思い出して。ですからそういう人は本当にもう六十何年経っているんですけど、まだにその時の影響が残っているっていうあれです。
平野さんにとってですね、原爆っていうのはどういうものですか、平野さんの人生にとって。
僕にとってはね、なんて言いますか、あれによってその本当のどん底に行ったいうんで帰って、なんて言いますか、その後はあれです、 もう上がる一方だと、これ以上 の、 あの経験した人はいないから、それ以下にはもう絶対にならないから、ですから全てにまあ感謝できるようになるんですよね。で、まあ、これがその経験が力になっています。あれだけひどい経験して これが我慢できるんだから、あのこれぐらいのことは我慢でしなくちゃいけないとか、だからそれがまあ一つ の、 あの僕の力になってるのかも分かりません。ですから何ですか、悲観的な考えがあまりないです。もうこれ以上下がらない、もう上がる一方だというようなあの感じですよね。ですからね、僕のような気持ち持ってる人はあまりいないと思うんですよね。あってもそれを話しできない人もいますし、で僕はどっちかというとそんなに思ったことを言うたちですからね。でそれがまたあのここの人に対してもいいのかもわからんです。本音でいきますから。
よくさっきも言われたように、その被爆者の方が本当にその石田が来られて、
うん、
で自分 の、 その後遺症のことが話せるっていう、その、まあ、心の傷を癒してもらえるって言ってましたけども、うん、例えばその被爆の与え、原爆の与えたその心の傷についてはどう思われますか。あんまりその皆さんよくあんまその言葉を話さないんですけど、
はい、あのね、相当影響を受けて、精神的な影響を受けている人多いです。というのが、あの目の前で親兄弟を亡くした人たくさんいますからね。はい、だけど僕はその現場を見ていませんから、
うん、
もう明くる日帰って親父が死んでたとかね、というあれで、だから本当に死んだのを見たのは親父です。姉も子も見ていませんし、本家の叔父が死んでるのは見たことがあります。それの火葬するのも行きましたけど、だけど直接にその親兄弟をその焼いたりその亡くしたりしたということを見ていないから、それだけまだそのような感じはあまり持たないんじゃないかと思います、僕としてはね。で僕はあんまりくよくよしないたちで、そこのところはちょっとあれです。というのも日本語で言う仕方がないですか、そういうあれがあるのかもしれません。
でも周りの方にやっぱそういうその生き残ったもののその苦しみっていうんですか、
相当その時のことが精神的にね参って、いまだに引きずってる人が多いと思います。で そういう人がみんなの前に出て話したくないとか、ね、で子供にもそんなことを話したくないって、それを話すことによってその自分の経験がまた蘇ってきて、またその自分で夜夢を見るとか、その時の状況がまた蘇ってくるというのを恐れている人が多いと思います。で僕はその当時のことをよく覚えていますけど、でだけど年を取ってくるとね、その時々ところどころがね時々分からなくなることがありますからね、 あれはどうだったんだろうかという話のことがありますから、だから精神的にはそっと参っています。まあほとんどがそうですよね。
平野さん、その次の世代の方に、次の世代の日本人ですね、特に最初のか、うん、メッセージみたいなのありますか。
いや、メッセージというよりか
何か伝えたいことですか。まあ、でも特にその日本人はやっぱり唯一の日本の被爆者として、
うん、
でその日本人の、まあ、私なんかも、
うん、
この最後のこういう被爆者の話を直接聞ける最後の年代と思ってるんですけども、うん、本当にこう日本人の我々の世代が何かをしなくてはこういう物語、こういう記憶っていうのは消えていくんじゃないかっていうのは、
まああれですよね、まあ何て言いますか、 本当の被爆の状況をみんなに知ってもらうとか、ね、それからよく学校に行って話、原爆の話をして、最後に僕はいつも言うんですけど、僕は本当の原爆で惨め目にあって、生活の本当のどん底に起きて、そして今までこうやってやってこれたのもギブアップしなかったからできたんだと。でその原爆のその体験で、そのねギブアップすることをしないことを教わったと。でギブアップしなければ何かその道が開けるから。で学校なんかでもいくら成績が悪いと言っても、ギブアップしなかったらどこかで道が開けて勉強ができるようになるんだから、でそれだけはしないようにしてくださいと。それをそのいつも生徒さんに言うんですよね。で僕もそうだと思いますよ。何でも放棄したらもうそれまでで、その自分の、将来がそこで止まってしまいますから。で放棄しないで、どっかにその道が開けてくると、それを信じてやっていかないと到底生きていかれませんから。ですから、まあ、その被爆の経験談とか、それからいろいろなことから、被爆のことを、原子爆弾のことを習って、でそれを参考にしてくださいと。で どんなに哀れな目に遭うかっていうのを忘れないでください。であなたたちはその原爆廃止なんか言ってもらってもいいですと。でもしそのあなたがそう思えば、それを唱えてやっていってもらうと。それはみんな個人によって違ってくるから、それはみんな自分たちのその言論の、アメリカ言論の自由でできますからね。でただ政府から睨まれるかどうかっていうのは別問題になりますけど、で言うべきことはちゃんと言ってやってください。それは原爆だけでなしに、いろんなことでそういうことがありますからって、そういうまあ話です。
ちょっと最後にもう一回いいですか、はい、僕の自己紹介だけのちょっと同じ形設定で、自己紹介とあと広島、今のご年齢とですね、
はい、
今年齢と、ね、はい、ハワイに住んでおられることと、あと今被爆地はどこで、広島何キロだったかっていうのと、それの4ついうか年齢、お名前、年齢、今のハワイに住んでるってことと、あとその被爆はどこでしたかと。OK ですか。
平野泉です。現在来月の25日で79歳になります。で現在私が原爆に関してやっているということは、米国広島長崎被爆者協会のハワイ支部の支部長をやっています。それで2年にいっぱい一遍、偶数年の、ごめんなさい、奇数年の西暦ですけど、その年に2年に1回広島の医師団の検診を受けております。で私は広島の原爆中心地からちょっと2キロ離れた三幸橋の近くの広島工業専門学校の校舎で被爆しました。そうしてこちらに来るまで、広島に被爆後4年で、1949年にハワイにやってきました。でハワイに現在被爆者分かっているのがちょっと200人弱、それから、まあ、2年おきの検診を受けられる人がちょっと100人前後のその人がおります。
で最後に
娘、息子で息子の嫁、これが孫です、この3人が。
へえ、お孫さんです。
息子さん、娘じゃ2人、何人いるんですか？3人ですか？
2人です。
あ、2人か。
息子と娘で、娘はあのサンヌジェの方にいるんです。
あ、本当に。じゃあたまにじゃ向こうに行かれるんですか？
独身ですけどね、
はい、
あのだからこれが全部あれです。あのこの度休暇で
全部行
くんです。春休みに行くんです。
スプリングブレイクです。
娘とは、何て言いますか、関西空港で落ち合うようになっているんです。
ああ、はい、へえ、素晴らしいですね、皆さん。
去年のね、クリスマス前です。
皆さんじゃここに来られるわけですね、マイクリスマス。
あの娘が来ましたからね。
あ、で他の息子さんは、
ここにいるんです。あ、ただあの市の反対、ホノルルの反対側の方にいるんです。
あ、結構遠いですね、
はい、ちょっと20マイルありますからね。32キロですか、こっちの橋と向こうの橋となりますから、40分ぐらいかかります、行くのに、自動車でね。